巷では、
おう、
ゴールデンウィークはね、
おう、
最大11連休を、取られたという方も多分多くいらっしゃるとは思うんですけれども。
今年は。
はい。ただ、
うん、
まあ私の場合ね、ゴールデンウィークって本当一番の繁忙期なものですから、まあ今年、皆様が11連休という、ことを体験した方もいれば、かたや私、カジ、12連勤ということでね、うん。いや、
最後の字が違うだけで随分イメージが。
まあ、ただね、うん、俺は、いわゆるその、雇用とかじゃなくて、個人事業主なんでね、
うんうんうん、
案件を受けてる立場なので、
うん、
まあ、お願いしますって言われて、はい、わかりましたと。
よかろうと。
はい、という形で行った結果、
はい、
そうだね、10日目ぐらいに、
うん、
風邪を召しまして
。うん、だいぶ来てるね。
久々にちょっとこの喉がね、やらかしてしまっている状態ではあったりするんですけれどもね。
うん、今現在も。
今現在も、あの、まだ半回復ぐらいかな。
ああ、なるほどね。
まあ、ただ、あの、初期症状出てたのすぐ分かったんで、ちゃんとすぐ養生はさせてもらいましたけれどもね。
なるほどね。
うん、まあちょっと喉の方に影響出てしまっていますっていうのはあるんですが、
はい、
まあ毎年毎年こうやって忙しい時期を乗り越えた瞬間っていうのはね、
うん、
緊張が解けたりもすれば、
うん、
安心感でね、ああ、しばらくゆっくりできるなっていうものもあればっていうところではあったりするんですけれども、
うんうん、
ちなみにたっさんのゴールデンウィークっていうのは何、繁忙期なのか、
いやー、割と日常と変わんねえっちゃ変わんねえかな。
ああ、なるほどね。
別にね、ゴールデンウィーク入ったから、クソ忙しくなりますとかではないからね。
まあまあね、そういうね、人たちも多くいらっしゃるとは思うんですけれども。
そうそうそう。うん。
俺がこのいわゆる繁忙期になりますっていうのってもう実はもう10年ぐらい前の話でさ。
ああ、もう始まりが。ほぼほぼこの番組の歴史と同じぐらい。
はい、そのぐらいのタイミングでさ。
はい。
なんて言えばいいのかな。
うん。
一番最初のそのいわゆるゴールデンウィークがめっちゃ忙しいタイミングになりますって時に、
うん、
私はですね、
はい、
江戸でですね、
うん、
越後屋をねやったのがきっかけなんですよね、まず。
ああ、そういえばその話してたね。
はい。うん。なんで越後屋をやり、
うん、
その先に侍になったりとか、
うんうんうん、
はい。他にもまあいろいろね、普通にお仕事としてね、
うん、
まあ本当にお店に立ったりとかっていうのももちろんあります。それはだから江戸の話じゃなくて。
あ、じゃなくて。
東京でっていうタイミングもあれば。
うん。
うん。みたいなものもあったりするんですけれども、うん、こういう時に、俺ってあんまり自分の人生的に、
うん、
あんまりそんな変な人生を送ってる方ではねえなって思ってたんだわ。
あ、はい、はいはいはい。
もちろんこの役者っていうね、人生生きてるだけで、やっぱだいぶ特殊なね。
うん。
人生だ、
なもんでございますよ。
うん。だとは思うんだけども、うん、この経歴を振り返った時に、
おう。
じゃあ年々、あなたは何を体験してきましたかって話をすると、
おう。
まず一番最初に、侍。
侍、はい。
越後屋。
越後屋。う
ん、はい。とかね。
うん、
まあ普通に、あとは何、いわゆる職業体験っていうもののね。
うんうんうん、
受付だったりとかっていろいろやってはきてるんだけど。
うん、
あと、いわゆるなんか、とある作品のコラボのパビリオンのね、総合の、受付やったりとかってのもあったりするんだけども。
うん、
なんか、言葉にすると。
うん、
まあ、およそ、現代日本の仕事をしてきてる人ではないよねって、こう思うようになったわけですよね。なんか本当ゲームみたいな人生だよね。本当にね。
いや、楽しそうだね。
うん。自分の名前の横になんか、いわゆるさ、肩書きみたいの入ってるロープレって結構多いじゃないですか。うんうん、
あるある。
うん。私そこでちょこちょこ変わりますから。
そうだね、職業の欄がね。
そう、職業の欄、越後屋って。
ね、主人公側じゃねえんだよ、それ。
明らかに皆さんのイメージの中で、うん、こいつ絶対善人ではないって思ったかもしれないけれどもね。
うん、実際その通りですよ。
え
ぇ、ー、えまあいいや。
いや、よくねえわ。
よくねえかよ。よくねえか
よ。びっくりするわ。
あ、そう、
うん、みたいな形で。まあ、毎年毎年そういう意味で、ね、やっぱエンタメ業でもないですけれども、
うん、
まあそんな感じでね、やっぱその皆さんが、時間ができるタイミングに、いろいろお仕事を受けるっていう仕事を、まあちょっと何年も続けてきているので。
はいはいはいはい。
なんで、毎年毎年覚悟は決まってるんだけど、
うん、
いざ来てしまうと、
うん、
やっぱ年々ね、やっぱ体力のね、衰えを感じてきたりとかもあったりするけどもね。
まあ10年ですからね。
そう。まあでも、まあそんなこと言っても去年それでね、ゴールデンウィークまるっと忍者やってましたから、
うんうんうん、
みたいな感じの話をしてますけども、だからテレビ局の中ベース、まあ歴史自体で言ったら10年以上やってる番組ではあるわけじゃないですか。
そうなんだよね。
その時の多分、自分も、たっさんも、うん、いわゆるこのリアルの仕事でどんなことやってるかなんて話、あんましてこなかったと思うのよ、
うんうん。
今となってはね、こうやって私がその何やる、うんね、あっちの方に移住して、 仕事してますって話をして、この話いくつかさせていただいてますけれども、ね、話せば話すことにやっぱこの人よくわかんねえって多分思われてる可能性はあるんだろうなとは。
いいんじゃないですか、
うん、思いますけれどもね、うん、まあ、そんなことを、思ったなって思った、今年のゴールデンウィークでございましたけれどもね、はい、皆様は私のように、うん、あの無理はしないように、
体第一で、
はい、ね、楽しい休日をお過ごしいただけたかなと思いますのでね、よかったらぜひ この後、ゲームレビューやっていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。各種目よ待ちに待ったポッドキャスト始まるよ。レトロゲームが大好きな中地とたっさんのポッドキャスト、テレビゲームの中林。
改めまして、中島隆文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
248号店はこちらのソフトをご紹介します。
ガラージュ
三大奇芸、どういうゲームなんでしょうかね。お楽しみください。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
まあ、この番組は、うん、まあ、YouTube とかでも聞けるようにはなっているわけですが、
です
まあ、やっぱりね、はい、あの、基本的にまあ、半永久的にね、こっちが配信停止しない限りは、昔の回とかも残っているわけで、うん、
はいはいはい。
まあ、ということで、まあ、あの、リスナーさんもね、聞くタイミングっていうのは、まあ、リアルタイムではないっていうのも、まあ、結構あるとは思うんですが、
ね、うん、
まあ、ちょっととあるコメントをいただきましたので、
はいはい、
ご紹介したいと思います。
はい、
お名前。
はい。
ふむふむさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
遅ればせながら、拝聴拝聴。いや、お二人のここは語るまいという優しさという鎖に苦しんでいらっしゃる雰囲気をワクワクしながら聞きました。わかる、語れないよねっていうインスクリプション会に、に対しての、コメントでございますね。
インスクリプションの、はいはいはい。
はい、ということで、うん、遅ればせながらこちらからも返答とさせていただきますけれども、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
久々に、うん、ポッドキャスト界のヒールを、
はい、
貫き通させていただいております。我々でございますけど。
はい、
はい、ということでね、うん、でもね、あの、番組としてはね、あの、私の方も配信させていただいてたりとかしますので、
はいはいはい、
ぜひまたこうやって X とかでも絡んでいただければなと思うんですが、
うん、
こうやって、時期が空いてから、聞きましたっていう反応って、やっぱなんだかんだやっぱちょこちょこいただける時もあるわけで。
ですな。
うん、で、我々ね、2週間に1本のゲームをずっと続けているので、
うん、
覚えている時と覚えてない時っていうのが、
大体上書きされていきます、
はい。はい。という感じのものもあったりはするんですけどもね、うん、いざ思い返してみたらこんなこと話してたなとかもあったりはするんですけれども、
そうね、
あの、やっぱネタバレを入れてしまうとね、その作品をの楽しみ奪ってしまう感っていうのはどうしてもやっぱあったりはすると。まあ、
そこはね、やった瞬間のね、はい、衝撃とか感動あるからね。
うん、そう。っていうのも含めまして、まあ、今回このガラージュにもね、それもやっぱね、うん、あるとは思うと思いますので、はい、まあ、ちょっとそんな感じも含めましてね、改めてこの回また最後までお付き合いいただければなとは思っておりますけれども、はい、ということで改めましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ガラージュ、これもね、はい、実はね、リスナーさんからリクエストいただいてたものではあるんですけれども、
はい、
まだちょっとこのメッセージ紹介してませんので、ちょっとそちらご紹介させていただければと思います。
はい、こちらお名前、スバリーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島さん、小林さん、こんにちは。
こんにちは。
今回挑戦していただきたいソフトは、ガラージュです。かつて中古 PC ソフトが10万円以上で取引されてと、知る人ぞ知る作品。
うん、
現在では、Steam、Switch で気軽に遊ぶことができます、
うん。
独特の外見とは裏腹に人間味あふれるキャラクターなど、今でも根強いファンの多いゲームです。ということでございます。
はい、ということで、改めまして、ドスバリさん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、こんな感じ、形でね、うん、あの、メッセージをご紹介できないまま、
はい、
ちょっと候補にもちょっと選ばれないみたいなのもですね、本当にね、心苦しながらあったりはするわけですけれども、 さて、
うん、
こういう意味でのその、まあ、10万円以上の値段がついてましたみたいなお話あったりするんですが、うん、この手のゲームの相場とかって、
うん、
まあ、あえて調べたりすることってたっさんはなかったと思う、
ね。ないね。
私あの、元ゲーム屋なので、それをね、調べざるを得ない時っていうのがやっぱあったんですね。
やっぱね、マニーの方には敏感ですから。
そういう言い方やめてもらっていいですか
言い方よ、
うん。まあ、ということで、ゲーム屋さんだったんで、
ね、
で、
うん、大事だもんね。
はい、で、
うん、
レトロゲームコーナーをちょっと強化したいっていう時期があったので、
はいはいはい、
その辺も含めてね、ちょっといろんな方たちにいろいろ、お願いをしたりとか、まあもちろんね、私あの、古物商やってましたんで、
うん、
その古物商の方での、まあ、買い取りとかやったりとかしながらね、レトロゲームの方を集めさせていただいたりみたいなのもあったりしたんですけれども、うん、これってなんかすごい昔高価だったよなっていうのをさ、
うん、
また聞きとかでも聞いたことあるのってあったりする？
あんまピンとこないんだよな、その辺のやつって。
まあそうだよね、もともと調べない以上、うん、今買ったらいくらって多分その場で調べるぐらいなもんでしょ？
そうそうそう、それこそね、この番組やってリクエストもらって、うん、調べてみて、うわってなるようなのは、うん、まああったりはするけど、
うんうん。
個人でなんか調べたりはすることないね。
そうだよね。俺の場合はそれも含めてもそうなんだけど、まあレトロゲームと、プラス俺の場合はあの、セガ好きっていうのも、ありますから、なんで俺メガドライブのソフトとかって一時期ちょっと買い集めてたりしてた時もあるのね。
お
う
お
う
お
う、なんで実際にあの、相場で出回っている価格以上の値段を出して買ったりするものとかもあったりはやっぱしたわけですよね。
やっぱあるんだ。
あるあるあるある。その何？どっちかっていうとやっぱいいねの部分もあったりするんだよね。
ああ、そっかそっか。
うん。今その場でこのお金を出せば手に入るっていうものとかね。
うん、うん。
やっぱ出回らない瞬間とかもあったりもするから。まあそういう意味で言うと、昔と比べて今ってそういう意味で、その何、バーチャルコンソールとかゲームアーカイブスってあんまりその気軽に触れられる環境ではなくなっちゃったわけじゃないですか。
ですな。はいはいはい。
なんだけども、逆にそうやって高額で取引されていたソフトが、
うん。
移植に、実現するみたいな、
うん。
ことも、増えてきてるのも現状なんだよね。
やっぱこう、あんなの、移植してさ、その、うん、ダウンロードとかいろいろやれるようになると同時に、
うん。
実際、現状高かったものが急に落ちたりとかするの。
これね、
うん。
正確に言うと相場自体は、
うん。
あんまり変わらない。
変わらないんだ。
ただ、
うん。
いわゆるそこに対する、コレクションとしての需要が下がるのは事実。
ああ、はい、はいはいはい。
それでもやっぱり現物が欲しいっていう人がいるっていう状態な。
まあ、一定数はいるよね。
そう。
現物持ちたいっていう人ね。
俺もその気持ちないわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
どっちかというと、でも、それよりも、
うん、
実際にやっぱプレイする環境がある方が、やっぱりプレイヤーとしては嬉しいわけじゃないですか。
もちろん。
なので、このソフトがその10万円以上取引されてたっていう情報自体ちょっと私そのゲーム屋時代にもあまりちょっと知ることはなかったものではあったりするんですけれども、
うんうんうん、
このいわゆる中古の相場っていうものが、
うん、
なぜこの移植につながったのかっていう理由の一つもありますので、ちょっとその辺をレポートとかでもちょっとご用意してますので、それをちょっと話させていただきながら、またね番組最後までお付き合いいただければなと思います。
テレビゲームの中林。
深層意識に働きかけ、奇怪な暗闇の世界を作り出す精神治療装置、ガラージュ。プレイヤーは、ガラージュに放り込まれた被験者、ヤンとなり、いつ崩れてもおかしくない木造建築物や、錆びた金属、そして、汚水で満たされた世界へ入り込みます。複雑な構造をした迷宮のような場所からの脱出を目指し、様々な場所をさまよいます。1999年に販売された PC ゲームの本作は、クーロンズゲートやバロックといった独特の世界観を持ってプレイヤーを誘う作品として知られており、とある理由で幻のゲームとなっております。ソフトウェアの販売数が初版のみの3000部程度と言われており、中古市場では激レア作品として高額で取引されていました。後にクラウドファンディングを経て、現在ではスマートフォンやスイッチでもプレイ可能になりました。当時でもカルト的な人気を博しており、高評価を獲得した作品でもあります。ガラージュが生み出した世界は異様の一言。不安定な精神状態を表すスチームパンクメイター後輩的な世界観であり、登場人物も機械でありながら、各々ルーティンをこなす生活を送っています。 主人公ヤンを含め、姿形は生物なのか機械なのかもわからない異形を形成しており、多くの謎を残したままガラージュからの脱出を図ります。機械化されている部分は改造も可能で、脱出に有利な状況を作りつつ、謎を解き明かしながら真相に迫って行きましょう。本作はシンプルなポイント&クリックで進めていくアドベンチャー作品で、操作自体は非常に飲み込みやすく、誰でも挑戦可能なデザインにまとまっています。しかしながら、戦術したように、異様な世界観が随時展開されており、まず何をすればいいのかを考察しながら進めていくことになります。そして、ゲーム内のライフゲージにあたる、純濃度や燃料など、世界観にのっとった用語が数多く登場します。操作はシンプルでも、世界観を理解するまでは、ずっと暗闇の中でレールをたどる感覚を味わいながら進めることになりますが、これをプレイすることで何を感じるのか、プレイして確かめてみてはいかがでしょうか。ゲーム内の世界観を盛り上げる要素に、もう一つ特徴的な、ガラージュの中を満たす汚水に生息する水生生物を捕獲するための釣り要素も重要です。グロテスクでもあり、愛らしくも感じる水生生物たちを集めて脱出へ役立ててください。歪みゲーと呼称される奇策、ガラージュ。真相は、自らの手で確かめてください。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
まあ、今回、まあ、奇芸って呼ばれてるわけじゃないですか、この作品自体は。まあ、テレビゲームの中林ね、あのファーストシーズンにバロックもやってますけれども、
はい、
この手のなんかいわゆる独特の世界観というよりも、
うん、
なんというか、ちょっとそのアングラーにすごい言ってる系の作品ってさ、
うん、
俺ら自体があんま経験してないからってのもあるとは思うんだけど、
そうね、
うん、
うん、
ちなみに三大奇芸って言われてる作品なんかが、まあこのガラージュと、
はい、
バロックと、あと LSD ってのがあってね、
うん、
LSD はね、俺は触ったことないけど、まあ知ってる人は知ってるみたいな感じの作品ではあるよね。
ほうほうほうほう。
ガラージュはもうそもそも聞いたこともなかったから。
うん。
うん。で、実際、やってみて、
うん。
なんだろう。ゲームとしてのシステムはさ、結構シンプルというかさ、本当に、
うん。
ポイント&クリックでイベントをさ、ね、消化していく。
気になるところを調べて、うん、アイテムを探して、次の話に進んでっていうね。
うん。うん。なんだけども、その気になるところが、基本的に画面に映ってるもの全部がよくわからないっていう、う
ん。まあでもね、うん、ちゃんと調べれるものは光りますんで。
そうだね。はい、という形でやるから、だからゲーム自体を進めること自体はそんなに。
そうそうそう、そんなに難しくない。うん。
けど、今目の前に映ってるものは何なんだっていう疑問がずっと続くっていう。
うん、そうそうそう、この人たちは一体何を言っとるんだ、うん、あなたは一体何なんだっていうね。
そう。なんで、この手のやつって、だからゲームシステムの話をすると、
うん、
この手のやつで結構シンプルにまとまってしまうものだとは思うんだけど、
ね、うん、
実際触ってた所感的にさ、
うん、
何を思うんでしょうね、この手のやつ。
何を思うんだろうね。何を思うっていうのを思うんだろうね、うん、まず。
ああ。
作った人は何を思ってこういう世界が、みたいなね。うん、
まあ、その手のやつは、まあ、俺もちょっといろいろ調べ物したりとかしながらレポートでも触れさせてはもらっているのでね。
うんうんうん、
まあ、そちらの方の感想も含めてなんですけど。
うん、
なんか、あんまりその別のゲームをさ、比較してっていう話をするのも、まあ、前回も言ってあんま、得意じゃないというか、あんま好きじゃないんだけど。
まあまあ、これはこれっていうね。
テレビゲームの中林で過去やってきたやつでさ、うん、結構個性的な作品も触れてきたじゃない。
は
い
は
い、
ああ。
その中で言うと、うん、感覚的な話ね。ゲームの似てるとかじゃなくて、
うん、
じゃなくて、やってみた時に、うん、ああ、なるほど、なんかこんな感じに感じたな、みたいな、もので言うと、
うん、
小箱さんがリクエストしてくれたさ、
あ、ツェレ。
ツェレ。
うん。
の、感覚にすごい近かったんだよね。
ああ、なるほどね。
なんというか、目の前に映ってるものってなんかどっちかっていうとあんまりその生理的に受け付けないもののビジュアルも結構あるとは思うの。
うんうんうんうん。
なんだけど、なんか別に見てられないなんてこともないし、
そうね。
どっちかというとものすごくその、うん、触れている人たち自体は見た目としてのビジュアルはその、ね、
うん、
今の現代社会とかでは見ることがないような、なんというか、まあ、あんまりその。
まあ、個性豊かな。
うん。まあ、あまり綺麗なものではない。
うん。
言ってしまうと。
そうね。
なんだけども、うん、実際こう、やりとりしている主人公のヤンもそうだし、
うん。
まあ、実際お店とかに立っている人たちとかのビジュアル的なもので言ったら、なんじゃこらやっていうのがずっと続くんだけど、
うん。
なんかそこで触れ合っている空間そのものは、そんなに何か、まあ、稀有なことが起きてるわけではないわけよね。
だって普通な方々なんだよね。
そうそうそう、うん。なんで普通に会話もするし。
そうそうそうそう。
そう。なんか普通にお店としてやりとりもするし。
普通にお店をやるし。
うん。で、大前提として、いわゆる精神治療装置の中に入っているヤンの精神状態を表してるっていう大前提があるから、
うんうんうん、
少なからずこのヤン本人は、
うん、
精神を形に表現するとそういうものになるのが普通なのかなって思ったりもしなくもないんだけどね。
ああ、はいはいはい。
そうそうそう、うん。いわゆるこの人はこういうビジュアルしてますって、俺たちのさ、現実世界で言ったらさ、人間だしとかって考えてさ、
うん、
こういう風に見えるかもしれないけど、
うん、
あくまで実際の精神状態を表してますってなった時に、
うん、
その、一人の人間として見てない瞬間があるっていうことじゃない？
ああ、まあそうね、うん。
そういうことを感覚で言ってしまうと、
うん、
なんで、目の前にいる人が、いわゆるそれが現実世界だったとして、ガラジオの世界でああいう人言ったら、多分普通に、どこかの、日本ではないどこかの、その商店街の一区画っていうものとも、あんまそんなに、ね。
まあね、変わんないんだろうね。
っていう感覚があったりするから、なんだろう、その触ってて、なんだろう、どうしようどうしようっていうことも考えるっていうほどでもなく、
うん。とりあえず、いろいろ散策して、なんじゃいこれは、うん、つって動き回ってて、それだけでも結構、楽しいというか、
うん。
うん。不思議なもんでございますけども。
なんで、この世界自体はどうなんですっていうことを考えるっていう工程すらもない。
なあ、そうね。
ガラージュっていう、この世界を触っているプレイヤーが、そもそもこの世界を、なんか、なんとなくというか、なんか、心地よく、入れているっていう状態になるんじゃないのかな、っていう感覚ではある、
うんねうん。
でも、眼前に初めて出てくる人たちを、パッとビジュアルで見て瞬間、おぉって思う瞬間はあるよ、確かに。
うん。
うん、だから、目に映るものが全てじゃないっていうことが、なんか解釈として合ってんのかな、ねうん、って難しいところではあったりするんだけど、なんか、こんな、なんだろう、そのゲームとしての感想を述べさせてもらってるだけなんだけど、なんかこの、自分たちの考えている感情の話をしちゃってるから、
うんうんうん、
皆さんが実際聞いて、どんな感じのことをね、伝わるかって正直わかんないところではあったりするんですけどね。
うん、
なんで、こういうなんか不思議な感覚が持てるゲームなので、ただ、奇芸だ、歪み芸だって言われてるけど、なんか、決して何か、その、あなたの精神状態をなんか揺さぶりに来てるゲームではないっていうことは、
は
大前提にちょっと、ね、知っていただいた上で、どう思ったのかをね、ちょっと検証していただければなとは個人的に思いますね。
テレビゲームの中林。
本作を知ったきっかけはいろいろあれど、事前情報だと、まず不気味な描写が目につくと思います。いざプレイを始めてみると、人か機械かの区別も難しい不気味な世界観なのにもかかわらず、続けていると人間味が強く感じられる。なんとなく落ち着くという感覚を得た方も多いのではないでしょうか。解釈の違いもあるかもしれませんが、本作を開発した作場氏によると、落ち着く感覚を得た時点で、ゲームとしての目標を半分は達成しているという発言がされています。謎が多い世界に放り込まれたものの、居心地の良さを感じ始めた頃には、脱出を目指さねばならないジレンマが、ガラージュという作品であるというレビューもあります。発売から20年以上の時を経て完全版がリリースされた現在、辛い時間に寄り添ってくれる感覚を与えてくれる優しい作品でもあるのかもしれません。現在原作の CD-ROM は、 高額の相場で中古が出回っている状態ですが、今この時代に完全版が発売されるに至る理由の一つにもなっています。希少品であるがゆえに、作品をプレイせず保存されてしまうこと。それが作者へ還元されることはないことなど、プレイする機会が失われてしまった作品になってしまったことが移植のきっかけになったと語られています。しかし完成までの道のりは遠く、作馬氏が所持しているマスターデータを除いて、背景や動画、開発のソースコードなどは入手不可能な状態であったそうです。そして当時開発していたチームはすでに解散されており、移植は可能なのか検証するところからが始まりだったと言います。結果オリジナルロムからデータの取得が可能だったことで正式にプロジェクト開始に至ったと、開発元のスモーキーモンキーズのブログで語られています。そしてリマスターするに際して、ただオリジナル作品を移植するだけではなく、入れることができなかった要素を追加することが作馬氏の条件だったと言います。移植にあたって、オリジナルを外側から見ることしかできない状態のものを何度もプレイすることで、耳コピをするように移植していったと書かれています。幻のゲームとまで言われてしまっていた本作ガラージュは、25年の時を経て、現在では PC だけではなく、コンシューマーでもプレイ可能になりました。個性的の一言では言い表せない独特な世界観。そして世界全体が歪んでいるようで、それでも居心地のいいこの不安定さが本作の最大の魅力なのかもしれません。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
各種木曜待ちに待ったポッドキャスト始まるよ。レトロゲームが大好きな中島
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回249号店こちらでございます。
はい。
ロマンシングサガインストレルソング。
あまあでも今回のね、ご候補、
はい、
何来てもね、そこそこの
なかなかなラインナップでございましたね。
はい、ラインナップでございました。はい、よかったらね、これテレビゲームの中林の番組公式アカウントの方で、はい、リポストの方させていただいておりますので、ぜひ5月6日の、たくさんのリポストをチェックしてみてください。
はい。
ということで、テレビゲームの中林のおなじみの RPG シリーズとなっておりますね。サガシリーズ、ね。
もうすっかりと。
はい。定着しておりますけれども、ミンストレルソング、はい、私はまあ10年以上ぶりの、再挑戦ですかね。
私は初プレイでございます。
はい。ということで、はい、これに関してはもう何もここで言うことはございません。ぜひ。次回の30分、ね、お楽しみにいただければなと。
お互いがどんな旅路を歩んだか、
はい、はい、ぜひお楽しみください、うん、そして249号店、配信でございますけれども、
はい、
5月の配信が、今回をもちまして月2回の配信終了となりますので、
うん、
次回、249号店の配信日一周ずれまして、6月の5日の、木曜日に配信予定となります。なのでちょっと3週間後となりますが、はい、お待たせさせていただくことになってしまいますので、そちらだけご了承いただければなと。
お待ちください。
思います、はい、そして株式会社アルファが、アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方もチェックお願いを
お願いします
ということで、249号店ロマンシングサガミンストレルソングでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
各種目をまた次回のゲームは何にしようか。レトロゲームが大好きな中島とたっさんの正体。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。